市政羅針盤。今日のお客様は川根町つづらでパラグライダースクールを開いている宮田歩さんです。宮田さんは子供の頃から空を飛ぶことを夢見て、学生時代にハンググライダーを始めました。その後、空を飛ぶ魅力を伝えたくパラグライダーの世界へ。2014年にはブラジルで開催されたワールドカップで日本人初の総合優勝を成し遂げました。そこで今回はパラグライダーで島田の未来へテイクオフというテーマで語り合っていただきます。
こんにちは、宮田さん。
こんにちは。
はい、先日私もですね、初めてパラグライダーで空の旅といいますか、素晴らしい時間を過ごしましたので、その感動未だ冷めやらずというところなんですが、まずパラグライダーを始めたきっかけや、ワールドカップを連戦されたその大会での成績、あるいはパラグライダーの魅力なども合わせて教えていただけますか。
はい、やっぱり子供の頃からですね、空を飛びたいって夢って誰でも持ってるじゃないですか。それが人一倍強かったんでしょうね。で、本当の夢で自分が空を飛ぶ夢をよく見てました。大人になるにつれて、ちゃんとしたその空を飛ぶ道具があるんだっていうのを、学びまして、その一つがハンググライダーだったんですね。うん、ハンググライダーっていうのは、テントに似てまして、アルミパイプがこう入ってた三角形の、グライダーの一種なんですね。はい、で、飛行機と違って、畳むと車の屋根に乗っかって、山の上に運んで飛べたりする。空を飛ぶ道具としては、非常にその時は簡単に飛べるものだった。だそれがですね、もっと簡単な、パラシュートのような、布と紐だけでできているパラグライダーっていうものが世に出てきてたんですね。で、僕はちょうど大学生に入った時に、そのパラグライダーっていうものが、出てきまして、ハンググライダーをやりながら、そのパラグライダーっていうのも、もっと簡単に飛べる。じゃあこれ使ったらもっと身近に楽しく飛べるなっていうので、パラグライダーの世界に引き込まれていったんですね。うん、で、パラグライダーもただ飛んで降りるってだけじゃなくて、山の上から飛んだら、こう上昇風を捕まえるんですよ。はい、その上昇風を捕まえると、全く動力を持たないパラグライダーが、2時間も3時間も、または100キロ先まで飛んでいけたりします。で、そういう、自然相手の奥深さに引き込まれまして、競技の世界の方にも、こう、どんどんと自分が飛行技術を伸ばしたいっていうところもあって、引き込まれていきました。はい、それで世界中いろんなところでワールドカップっていう世界最高峰の競技会がありまして、それを追っかけるようになりました。
はい、
10年追っかけたんですけども、なかなかチャンピオンになるのは難しかった、あります。ただですね、どっかでこう頑張ってやってるとチャンスがあるんですね。2014年にたまたま優勝することができまして、その世界では自分で納得いくところまで、やることができました。
はい、ワールドチャンピオンになられたということですが、世界大会ではですね、飛行時間を競うんですか、それとも飛行の技術とか高さとか、どんなことを競うんでしょう。
はい、競技会ではですね、その日にどのポイントを通過してどこまで行ってくださいっていうコースが決められます。
はい、
その距離がですね、大体100キロから150キロぐらい。
そんなにですか。
それぐらいの距離をパラグライダーだけで飛んでいくんですが、その距離を、ね、当然指定された場所まで飛んでいくのはもちろんなんですが、効率よく上昇風をできるだけ効率よく乗り継いで早く到達した人が、勝つと。そういうゲームなんですね。
はい、わかりました。ワールドカップって何を競うのかなと思ったものですから、教えていただきました。ありがとうございます。まさに自然と一体となった感覚、スカイスポーツならではの魅力に取りつかれたっていうことだと思うんですけども、その宮田さんがこの島田の川根を選んでですね、宇山の七曲りのエリアにですね、移住してまで来てくださった。そしてこの島田を、川根をパラグライダーのメッカにしたいと思って今情熱を傾けてくださっているわけですけども、そんなふうに思うに至ったですね、この宇山七曲りの魅力でありますとか、川根の魅力、なぜここを選んだのかというお話聞かせてください。
はい、まず飛び立つ場所なんですけども、はい、その名の通り麓に大井川が、大きくこう集曲した、七曲りっていう特別な地形があります。飛び立つところが海抜高度で900メートルもあるんですが、そこからその七曲りが全部見えるんですね。 その絶景にまず一つ、心を奪われたっていうんですかね。はい、多分僕だけじゃなくて、飛んだことない人でもその場に立つと、うわぁ、すごいなって感じるぐらいの絶景です。
そうですね。
それがまず一つと、はい、その、七曲がりっていう、こう、川がぐにゃぐにゃ曲がっているためにですね、はい、川沿いに吹いた風が、山の方に上昇風となって上がりやすくなるんですね。これも一つの特徴なんですけども、先ほどから何度もね、言っているように、パラグライダーっていうのは上昇風をいかに捕まえて、長く飛ぶ、はい、また高く飛ぶっていうのが魅力の一つなんですね。はい、ですので、上昇風がいかにこう、起きやすいかっていうのも大事なポイントなんですが、七曲がりの地形のおかげで、その、700メートルの高度差がある離陸場にすごくいい質のいい上昇風が上がるようになってます。そういう愛好家の人も、もう一目置くぐらい日本有数のフライトのポテンシャルを持ってます。ですんでここで、パラグライダーの事業をやればですね、はい、必ずこう成功するっていうんですかね、人が集まる場所になるなと思って声かけられた時にはもう二つ返事で、はい、やらせてくださいっていうことになりまして。
そうですね、ありがとうございます。私もパラグライダーの雑誌のですね、表紙を飾る宇山七曲がりのフライトの写真を見たことがあるんですが、フランスのどこでしたか、素晴らしい絶景のパラグライダーのメッカがあって、そこに勝るとも劣らないというお話を伺ってですね、あ、そんなに素晴らしい資源を私たちは持っていたのかと改めて気づかされた、そんな思いをいたしました。このパラグライダー、私も飛んでみてね、実は虜になりました。宮田さんと一緒にタンデムで2人で飛んだんですけどね、一人で飛べたらどんなに楽しいだろうと。今スクールもやってらっしゃるんですよね。
はい、去年のですね、はい、6月から本格的にその愛好家を増やすっていう活動も始めました。はい、で、今は練習生の方が12名入校していただきまして、もうほとんどの人が一人で飛んでます。
すごいですよね。はい、
で、その人たちがですね、ほとんどが地元の方なんですね。皆さん、島田、川根地区の方が多くて、私がそこでパラグライダーを、のスクールを始めたってなると、半分なんか応援してくれるような形で入校していただきまして、ただやっぱり面白いねって。で、楽しいと、みんなにこう、言ってくれるんですよね。そうすると、飛ばない人も、その入校した人たちを応援する。そうすると、その話を聞いて、じゃあ俺も応援してあげるよ、みたいな。みんながこう、地域の人が僕のパラグライダースクール活動をですね、支援してくれるようになってます。とってもありがたいことで、生徒も増えてるし、僕のこう、モチベーションっていうんですかね。よし、じゃあ、もっともっとこう、大きくして、認知度が高まって、地域の人に恩返ししたいっていうんですかね。そういう気持ちがどんどん高まってます。
そうですね。この間私も、スクールのお一人とお話しさせていただいたら、70近くなって、こんな初めての世界があったなんて、人生はいつまで経っても、楽しいことがいっぱいっていうか、ワクワクしてるっていうね、なんて言うんだろう。まさに今が青春っていうような、そんな輝きがですね、伝わってきて、いくつになっても新たな人生の扉が開かれるような、新しい世界に一歩踏み出す。やっぱりパラグライダーで飛んでみて、あの絶景っていうのは今まで見たことがない絶景なんですよね。
本当にやった人っていうのはね、こう一歩踏み出して飛んでみると、わ、こんな素晴らしい世界があったんだっていうふうにみんなおっしゃってくれます。
また教習というか教えてる最中もちょっと拝見させていただいたんですが、トランシーバーで本当にこと細かく風の様子はとか、今上昇気流感じて、こう右手を下げてとか上げてとか、いろんな、まさに地上からのコントロール、安心して教習生が自分の技術を高められるようなね、そういった教え方をされてるんだなと思って、それもとても感心したところです。
ありがとうございます。はい、
さてですね、8月と10月には国内の愛好者の皆様を対象とした競技会を行うという予定があるんだそうですね。
はい、全国からですね、パラグライダーの愛好家の人たちに集まっていただいて、初めての全国大会を行います。で、もちろんパラグライダーの技術を競い合うっていう目的もあるんですけど、もう一つ大事なことがやっぱり島田の、川根町にパラグライダーのすごいいい環境があるんだっていうことを改めて知ってもらうためにイベントを開催するところに目的があります。ですんで、まずこういいとこだ、素晴らしいとこだってことがなったらですね、もっと次のステップとして、競技性の高い 日本でも最高峰のレベルの競技会であったりとか、これは僕の夢みたいなもんですけど、外国のね、海外の選手をここに招き入れてですね、国際大会まで開催したいなっていう夢に思ってます。
そうですね、北は仙台、南は北九州からもエントリーされてるって聞きました。
はい、はい、やっぱりこの七曲りっていう場所がですね、はい、素晴らしいっていうのがみんな聞いてるんですね。でみんな来たがってるんだけど、何かきっかけがあると余計来やすいじゃないですか。それをちょうど今回のイベントに合わせて全国から問い合わせがあってですね、遠くても行きたいからで来ていただけるようになりました。
ね、そうした七曲りのフライトパークっていうのは、実はまだできてから4年目ぐらいなんですね。この4年間にですね、本当に大きくこのパラグライダーパークというものとパラグライダーというスポーツがですね、宮田さんのおかげでこの川根地区から全国に向けて発信できるようになってるっていうことを実感しています。新聞を開いてもですね、宮田さんの記事結構出てますよね。
はい、ありがたいことにメディアでね、取り上げられていただいたことがとても多くて、はい、それをまた見た人がパラグライダーの体験に来てくれたりとか、まあ見学だけでもね、いいから来てくださいって人が来てくれたりとか、何かこう自分がやったことがこう貢献できてるなっていうのは少しずつ実感できてますので、もっともっと活動を増やして、もっと認知度を高めていきたいと思います。
はい、先ほど夢はパラグライダーの世界大会のようなね、ことが開けるようなところになったらというお話聞かせていただきましたが、それ以外にも川根地域全体をですね、アウトドアレジャーの聖地にしたいというような、さまざまなアウトドアができる場所ですのでね、何かお考えや構想があったら聞かせてもらえますか。
はい、先ほど言ったように、いろんな人にこう支援していただいて、僕 の, ここでのパラグライダースクールが軌道に乗りつつあります。パラグライダーだけでその地域を活性化するっていうのはとっても難しいことで、ただですね、パラグライダー以外にもいろんなアウトドアのレジャーができる可能性を強く感じます。大井川の川でカヌーであったりとか、またはその山も今林業の方のために林道を整備してますよね、はい、その林道を使ったトレッキングであったり、はい、またはそのマウンテンバイクってね、自転車ですね、山の方をこう林道をあえてこう下ったりするマウンテンバイクであったりとか、いろんなことができる場所があります、すでにあります。それがですね、一箇所の場所で空パラグライダーで、水はカヌー、そして山はトレッキング、こんなコンパクトにできるようなところは日本でも少ないと思うんですね。で、それができる環境があります。なんとかそのパラグライダーだけじゃなくてですね、いろんなアウトドアレジャーがその一箇所川根に来たら楽しめますよっていう、先ほどもおっしゃっていただいたアウトドアの聖地のような場所に育て上げていけばですね、パラグライダーだけじゃなくてもっと多くの人が川根に来ていただけるのかなと思います。そうすることでね、いろいろ応援していただいている、支援していただいている方への恩返しもできますし、もっと川根が発展していく一つの財産っていうんですかね、なると思う、絶対できると思います。
はい、私も絶対できると思います。また川根温泉もありますし、キャンプ場の整備等がですね、進んでいくと、まさに、オールラウンドのアウトドア、レジャーのですね、アウトドアスポーツの聖地になれるんじゃないかなと期待をしております。これからも頑張ってくださいね。
はい。パラグライダーが一つの看板になるように。
はい。
で、川根町といえば SL。
はい。
温泉に入って SL に手を振って空を見上げたらパラグライダーが飛んでる。その横をカヌーでみんながこう遊んでいる、そんなような風景が描けるように頑張ります。
はい、夢を描けるお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は染谷市長とパラグライダーインストラクターの宮田歩さんで、パラグライダーで島田の未来へテイクオフをテーマに語り合っていただきました。市政羅針盤、次回もお楽しみに。